創世記の福音第26回、葛藤にも寄り添う神という主題で、創世記の29章と30章の前半をご一緒に見たいと思います。今回はヤコブの結婚です。ある時、ソクラテスが、良い妻を持てば幸福になると言ったそうです。そしたらそばにいた人がですね、じゃあ悪い妻を持てばと聞いたら、ソクラテスはニコッと笑って、哲学者になれると言ったというんですね。まあそれ以来、ソクラテスの奥さんクサンチッペは悪妻の代名詞になってしまったんですけども、でも実際にはそうじゃなかったようですね。というのは、まあ、軍隊でソクラテスはかつての勇士だったそうですけれども、でも退役してからは時間があれば広場に行って哲学談義をしているということで奥さんがこぼした。そのことをどうも言ってるらしいので、クサンチッペは悪妻ではなかったというふうに言われています。結婚はいずれにしても人生で喜ばしい祝い事の一つであるわけなんですけれども、それじゃあ喜ばしい祝い事だからといって、二人の妻を持ったら二倍の幸福を手に入れることができるんでしょうか？そうはいかないですよね。今回の29章と30章の前半が告げるように、かえって大変なことになっちゃうわけですよ。葛藤と苦悩の連続ということがね、描かれているわけなんですけれども。ただ、ヤコブ自身がこれを選んだわけではないわけです。私たちはこの二つの章から、葛藤にも寄り添う神ということをご一緒に学びたいと思います。なぜ波乱に向かっていくことになったかというと、兄エソーから家督相続権と受けるべき祝福をヤコブは奪い取ったわけです。それでお父さんの助言に従って、母親の実家、波乱に逃亡しているというわけです。そしてルズというところで野宿していたときに、はしごの夢とともに神様の祝福の言葉を聞くわけです。この祝福が素晴らしいんですよね。28章の13節から神様はこのようにヤコブに言われたんです。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。この祝福を受けたわけですよね。そこで神の家、ベテルという命名したとあるわけなんですね。そして600キロ北にある母の故郷に逃れていって、そこでラケルと出会うわけですよ。そして11節でこんな風にありますね。ヤコブはラケルに口づけし声を上げて泣いた。自分はどこまで行くんだろうと思って井戸の傍らに来てみると、そこに羊飼いたちが集まって、やがてそこにラケルも羊を連れてきた。それで私はラバンの娘ですということになって、いとこ同士だということが分かって本当に驚いたわけです。それで声を上げて泣いた。そしてラバンおじさんのところに行って1ヶ月ほどただ働きしたわけですけども、おじさんから15節このようにありますね。時にラバンはヤコブに言った。あなたは私の甥だからと言って、ただで私のために働くこともないでしょう。どんな報酬を望みますか？私に言ってくださいと言われたので、16節。さて、ラバンには二人の娘があった。姉の名はレアと言い、妹の名はラケルと言った。レアは目が弱かったが、ラケルは美しくて愛らしかった。ヤコブはラケルを愛したので、このように言ったというんです。私はあなたの妹娘、ラケルのために7年あなたに仕えましょう。だからラケルをくださいと言ったわけですね。 それでラバンのところで7年働くことになったわけです。ここでですね、口語訳はレアは目が弱かったというふうにあるんですね。中東の人たちはちょうど今の私たちみたいにね、マスクではないんですけども、初対面の人には目だけが出る、顔全体見せませんね。で、日本でも今ね、目で勝負ってマスク美人的なのもありますけども、レアは目が弱かったとあります。でもこれを新共同訳の2018年版は目が優しかったというふうに訳している。そのように訳すこともできる言葉なんですね。でもヤコブはラケルをお願いしますと7年間働くわけです。7年間ですよ。ところが20節見ますと、こうしてヤコブは7年の間ラケルのために働いたが、彼女を愛したのでただ数日のように思われた。夢のような7年間だったということなんでしょうね。そして晴れて7年後ラケルと結婚式を挙げることができると思ったんですね。で、結婚式のところに実はラバンは最初に姉のレアを送るんです。で、朝起きてみると、あれ、これはラケルじゃない、レアだということで、ラバンおじさんにどうしてこういうことをするんですか言ったところ、ラバンは26節でありますけれども、妹を姉より先に嫁がせることは我々の国ではしないのだ、だからまず姉と結婚しなさい、結婚式が終わったらラケルをあなたの妻とするから、もう7年働きなさい、全部で14年ですね、わかりましたというふうなことなんですけれども、まあこうしてみますと、ヤコブは初めから愛のない結婚をレアとさせられたということなんですよね。実は私の実家でも起きました。というのはですね、私の母は第二次大戦で前の夫を失ったんです。残されたのは5人の子供だったんです。それでさて困ったもんだなというところに、前の夫の弟がシベリア抑留から生き延びて帰ってきたんです。それでその弟が私の父になる人なんですけれども、でその時はですね、日本に帰ってきて実は婚約者がいたんです。ところがシベリア抑留中に美学さんはもう死んだから他の人と結婚しなさいということで、他の人に嫁がされていたんです。それで婚約者とは結婚できないというふうなことになったんですね。さて、祖父母は孫たち5人残して、お嫁さん1人だけではねかわいそうだからということで、孫たちの養育と、それから前の夫と私の母とが結婚するとき、たくさんの財産をあげたんです。畑とか家とかですね。で、それを保全するために、弟と結婚させるわけです。こういうのが第二次大戦後には結構あったそうです。兄嫁結婚ですね。聖書にも実はあるんですよ。レビラート婚というのがありましたね。新明記の中にあるんです。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死んで、子のない時は、その死んだ者の妻は出て、他人に嫁いではならない。その夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻とし、夫の兄弟としての道を彼女に尽くさなければならない。という。お兄さんが子供を残さなかった場合には、ちゃんと弟が結婚するという。ただ、うちの場合には5人の子供を残したわけですけれども、やはり財産保全、それから孫の養育のために弟の方を結婚させたというふうなことなんですね。レビラート婚と呼ばれる兄嫁婚というのがやっぱり日本にもあるわけなんですね。そして私が生まれたということなわけなんです。で、私の父は最初、一関市の職員として、働いたんですけれども、実はですね、シベリア抑留中に共産主義の教育を受けてきたんですね。それはずっと後になってから私も知ったわけなんですけれども、でもその日本に帰ってきてから労働組合運動を一生懸命することになります。そしてそこに自分の生きがいを見出したということがあるんです。私は家内と結婚してから一関市に一旦戻ってですね、それから5年間アメリカにいた間に免許証が失効するというようなことで、それを復活させるためには 住民票を取らなくちゃいけないとかいうふうなことがいろいろあってですね、ところが不思議なことに千田磨くという父の名前を出すとススススッと手続きがどんどん進むんです。おお、何なんだろうこれはと思ったんですけど、やっぱりその組合運動を相当やった関係なんでしょうね。実に手続きがスムーズにいったわけなんですね。ただ父は家にほとんど帰りませんでした。そしてどうも父が亡くなってから分かったのは、この組合活動の隠れ蓑に麻雀をしたと。麻雀のところでいろいろこう相談をしたとかね、いうふうなことがあって、麻雀のために家に帰ってこなかったというふうなことが思ってたんですけども、実はそれは組合活動の隠れ蓑であったのかもしれないというふうな、そういうふうなことがあってですね、私の家でもそういう兄嫁婚というのがあったんですね。だからこのヤコブのことというのは人ごとには思えないなというふうに思いました。しかしおじいラバンの計略によって愛のない結婚もレアとさせられたというふうなことなんですね。その時にやっぱり心の中に神様の働きっていうのが現れているわけなんですけれども、私はエソーよりもヤコブを愛したと神様はおっしゃってますけれども、この愛するヤコブを神様は放っておかないんですね。ふるさとでもう詐欺まがいのことをしですね、父を騙し兄の空腹につけ込み、そういう自分の犯した罪の結果をむしろ反対の観点から神様はヤコブに見せたのではないか。なぜならばそのままの生き方をするならば滅びを招くことになるからです。だから出し抜き屋のヤコブがおじさんラバンに出し抜かれたというふうな、この同じ目にあって初めて自分の罪の重さというのをヤコブも感じたんではないか。そして繰り返し繰り返し神様に扱われて、徐々にヤコブも変えられていったということが伺われるわけですね。箴言の中にはこういう言葉があります。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。その戒めを嫌ってはならない。主は愛する者を戒められるからである。あたかも父がその愛する子を戒めるように。箴言の3章11、12節にある御言葉です。主は愛する者を戒められるということがヤコブにも起きているわけなんですね。その二人の妻にさらに女奴隷も一緒にラバンおじさんはつけてくださったんですけども、この4人から12人の子供が生まれます。そしてその12人の名前を見るとですね、ここで姉のレアと妹のラケルとの間の葛藤、また確執というのが現れていると思うんですね。その始まりが31節なんですね。主はレアが嫌われるのを見てその胎を開かれたが、ラケルは身ごもらなかった。これが12人の子供たちが生まれていく始まりの言葉なわけなんですけれども、レアには最初4人の子供が生まれます。最初に生まれたのがルベンでした。ルベンというのはその名前の意味が息子を見てという言葉なんですよ。ライバルのラケルと、それから愛のないヤコブへのレアの叫びですよね。2番目に生まれたのがシメオンです。シメオンというのは耳で聞くという、そういう意味です。主は私の祈りを聞いてくださったという名前なんですね。3番目に生まれたのがレビです。レビは結びつくという言葉です。今度こそは夫も私に親しむだろうと、そういう思いでレビという名前が付けられたと34節に書かれていますね。実は私には妹が一人います。で、母は私を産んだ後、父が家にそれでも寄りつかなかったので、もう一人産もうと、そうすれば夫も家に帰ってくるだろう、今度こそは夫も私に親しむだろうと、そういう思いで私の妹を産んだそうなんですけれども、それでも父は帰ってこなかったと後で母が言っていました。4番目に生まれたのがユダです。これは褒めたたえるです。今度は私は主を褒めたたえますという、レビの時にもユダの時にも今度はという言葉があります。 デビューの時には夫を見てたんですけどね、夫が帰ってくる、来てほしい。でもユダの時には今度は主を褒めたたえます。葛藤の真っ只中でレアの視点が夫から主に移っているということを、この今度という言葉は表していると思うんですね。さて、この4人の子供を見て、子供の生まれないラケルは女奴隷ビルハを提供します。そしてその結果生まれたのがダンです。ダンというのは裁くという意味があります。私の訴えを神は正しくお裁きになったというね、ラケルの叫びです。次に生まれたのがナフタリです。ナフタリは格闘するという意味の言葉だそうです。私は激しい争いで姉と争って勝ったというね、意味の名前なんだそうなんですね。で、それを見て子供が生まれなくなったレアは今度自分の女奴隷ジルパを差し出します。ジルパが最初に産んだのはガド。これは幸運という言葉です。幸運が来たというんですね。次に産んだのがアセルという言葉です。これはアシュレイという言葉で幸い。娘たちは私を幸いなものと言うでしょうという、そういう言葉。すごい名前の連続ですね。で、その後、恋なすびをルベンが見つけてきた時にですね、それをくださいと言って、争いが起きるわけなんですけれども、そこでレアは、その恋なすびをあげるから、私はもう一度夫のところに行きますと言って生まれたのがイッサカール。サカールというのは報酬という意味だそうです。二番目に生まれたのがゼブルーン。今度こそ私を尊敬してくれるだろうと。必死の言葉ですね。その後でようやくラケルに子供が生まれるんです。最初の子がヨセフです。神様は私に祝福を増し加えてくださるであろう。そしてやがて、これは35章なんですけれども、ベニヤミンという子供が生まれます。ただベニヤミンは難産の子だったんですけれども、幸いの子という名前がベニヤミンという名前でですね、ラケルはこのベニヤミンを産んで、その出産によって亡くなるんです。命がけの出産だったわけなんですけどね。このように12人の子供たちの名前を見ると、姉と妹との葛藤、確執の凄まじさが伝わってくる名前なんですね。このようにして見ていきますとね、ヤコブはほとんど言葉を発していないんですよ。一箇所だけラケルが私に子供をくださいと言った時にですね、30章の2節でヤコブはこう言っています。あなたの胎に子供を宿らせないのは神です。私が神に代わることができようかと叫んでいるところがあるんですけれども、ここ一箇所だけで、あとはヤコブは何も言っていないんです。ヤコブはどうしたんだというふうに思うんですけれども、やはりこの時、ヤコブは姉妹の葛藤、確執の真っ只中の自分もいるわけですね。そして、自分がこれまでした様々な罪の欺きへの後悔の念と、それからおじいラバンへのいろんな思いで、彼自身も苦悩していたんじゃないか。それは言葉に出せないぐらいの大変な苦悩の中にいて沈黙せざるを得なかったと思うんですね。そして聖書はだから沈黙しているのではないか。これに対して神様はどうでしょうか。この姉妹の葛藤、確執にしっかり寄り添っているんです。神様は高みにあって冷ややかな目で眺めておられないんです。この家族の苦悩の中に寄り添っておられるわけです。そして、12人の子供が生まれている。これはやがてイスラエルの12部族の父祖になっていくわけです。28章の14節で、神様は、あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西東北南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。神様はこの祝福の約束を成就していってるんです。それには大変な葛藤と確執がありました。でも神様はそれに寄り添っているんですね。寄り添う神様なんだということを私たちは見ることができるわけです。そしてもう一つ、祝福されたのはレアだったんじゃないでしょうか。レアからは6人もの子供たちが生まれています。 しかもその中の例えばレビ族からはモーセが生まれています。そしてユダ族からは誰ですか？ダビデをはじめとする王たちですよ。さらに驚くべきことに、このダビデの家系から主イエスは生まれておられる。愛されなかったレアが神様の大いなる祝福を受けたということをですね、ここから見るんですね。大変な苦しみ、葛藤、確執です。でも神様はそこを通して大きなご計画を成就される、その仕事をしっかりとなさっているということなんですよね。今日の週報のコラムのところに水野源三さんの詩を転載しました。水野源三さんというのは皆さんもご存知かと思いますけれども、小さい時に赤痢にかかって脳性小児麻痺になったんですね。それで体は動かず瞬きすることしかできない、言葉を発することもできないし動くこともできない。でも福音に触れてですね、救われるんです。そしてこの自分に残された唯一の瞬きを持ってですね、50音表をお母さんがあかさたなと示して、で自分の欲しい文字が出てくると瞬きして、そうやって一文字一文字を追っていって詩や俳句を残した方です。その一つに苦しまなかったらという詩があります。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。この三行の詩を作るためにどれほどの作業が必要だったかわかりません。でも水野さんは言うんです。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった。水野源三さんのところにある時牧師が来たそうです。お母さんがお店やってるんだそうですけどもね、お母さんちょうどいなかったそうなんですけど、で後で知ったのがこの源三さんっていう身動きのできない人がいるということが分かったので、お母さんに頼んで聖書をです源三さんの前に置かせてもらったそうです。源三さんはその聖書をずっと読むわけです。で自分でページをめくることができないので、お母さんがめくらない限りずっと一日中同じページを読んで、イエス様に出会ったんですね。そして信仰を持ったと聞いています。この源三さんの書いた詩が詩集として発行されていますけれども、私が身につまされたのは2行目の俳句なんですね。牙城をくれない人は悲しみの心抱くか、病に伏すか。ここまで深い信仰を持った人なんだな思うんですよね。それでもですね、最初の俳句どうですか。我が信仰草木の目には追いつけず頭下がりする。でも本当にイエス様に出会って変えられた人のこの信仰の告白があるんですね。私たちの神様は葛藤に寄り添う神様です。その神様にレアは信仰の証として息子の名前に主を褒めたたえます。ユダと名付けました。そしてユダを通して格別の祝福が与えられるんですけれども、このことを通して言えるのは、目先の現実の好転以上に葛藤と苦悩に神様は寄り添ってくださる方だということですよね。いろんな困難私たち遭遇しますけれども、どんな困難の中でも私たちの祈りに祝福を持って応えてくださる神様を信じ、感謝と賛美を持って歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの人生には思いがけない山や谷があり、時には自分の罪の結果に深く苦しみ悩む時があります。しかしあなたはそれを高みから見下ろして冷たく突き放すことをなさいません。苦悩や葛藤の時にも主は私たちの祈りに耳を傾け寄り添い、 幸いに導いてくださる方であることを感謝いたします。どうぞ神と人とを愛し、また愛されるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。Yeah.